美しい曲でしたね。皆さんノートを取り寄せてください。今日のメッセージはイエス様とはどんな方というメッセージですけれども、このイエス・キリストというお方はどういう方なのか、その定義というのが間違っていると、すべて間違ったものになってしまいます。世の中にはたくさんの誤解があると思うんですね。だからこそ私たちは正しくイエス様がどういう方なのかというのを知らなければいけないんです。ある精神病院の患者が2人いたんですね。で、1人はちょっと、モヒカンのような髪型をしていて、こう杖を持って、私はカメアメハ大王だ、このハワイの島々の王だって言って歩いていたんですね。するともう一人の患者はポルトガル人だったんですけれども、あなたはカメアメハ大王なんかじゃないよ、いやそうだ私は王なんだ、違うって頭おかしいんじゃないの、誰があなたがカメハメア大王だなんて言ったんですか、神様が言ったんだ。するとそのポルトガル人の患者はこう言ったんですね、私そんなこと言った覚えないですけど。よく考えたら皆さんわかると思いますよ。今のこのイエス様という方はどんな方なのか、誤解している人がいっぱいいると思います。素晴らしい画家、私はついこの前システィーナ礼拝堂に行ってきましたけれども、ミケランジェロ、創造主の絵を彼は描きました。でもまた彼と違ったイメージで、神様は戦争屋なんだ、宗教によって世界中にはたくさんの戦争が起こっている、そしてまた戦争をする根拠、理由に神様を使う人もいます。テロリストもそうですよね。私たちのことが嫌いなら殺してやる、神様がそれを許したからって言う人がいます。このスクリーンの写真を見てください。ここのサインに書いてあるんですね、イスラム教を暴力的だと思うやつらは首切りにしたらいい。すごく矛盾してますよね。でも人々は自分の好き勝手するために神様を利用してしまうことがあります。そしてまたある人は他人を非難することによって独りよがりする人もいます。このスクリーンの写真はこの教会のすぐ外で、撮った写真なんですけれども、メインランドから、このニューホープの教会にデモをするために集まった人たちなんですね。で、この教会でやっていることは正しくないというデモをしていたんですね。で、そうやって人を非難することによって独りよがりする、自分がそれによっていい気持ちになる、またすべて神様のせいにする人もいます。何か悪いことが起きると神様のせいだ、交通事故にあった神様のせいだ、何でもかんでも悪いことは全部神様のせい、また神様を手ぬるい神様だという人もいます。あなたが何をやっても愛してくれてるから、好き勝手やっていいんだよ、それが神様、そういう人もいます。この絵を見てみると、この人はこう言われるんですね、あなたはの罪は軽いので、銃殺部隊が銃弾であなたを撃つ代わりに水風船で撃ちます、悪いことをしてもまあね、もうやらないでねっ それだけで済んでしまう。その定義が間違っていれば、結論もすべて間違ってしまうんですね。神様には公平であってほしいですよね。いやいや、でも神様は正義の方でも、神様は私のことを愛してるから、何でも許してくれるから。例えば裁判官がいるとしますよね。あなたの車が誰かにぐちゃぐちゃにされてしまった。そして裁判になって、その裁判官は、まあでも彼は悪気があったわけじゃないから許してあげて、あなた一体どういう裁判官なんですか、そんな許されない、そうやって言いますよね。なのに神様にはそうであってほしいと私たちは願うんです。また中には、神様は私を祝すためにいるんだ、そういう人もいるかもしれません。でもそうではないですね。イエス様という方はこの世の希望なんです。ローマのコロシウムに行きました。そこで何千人もの人が死にましたけど、そこに十字架があったんですね。でこの写真を撮りました。どんな状況の中でもイエス様が主だということをいつも覚えているためにです。イエス様はこの世の希望なんです。だからこそ私たちがどう、イエス様がどういうお方か、正しくそれを知る必要があります。ピーター・ジェニングスという人が司会しているテレビ番組があったんですね。 Searching for Jesus、 イエス様を探し求めてという番組だったんですけれども、でその中で、こういろんな人をインタビューをしていて、いろんな人、その人にとってイエス様はどういう人かということを言ってたんですね。でもイエス様は、こう手ぬるい、甘い、何でも許してくれる神様だ、そういういろんな意見を聞いたときに私はこう思ったんですね。間違った場所で探している、こういうことを言うことによって人々はもっともっとイエス様がどういうことか混乱してしまう、分からなくなってしまう。ブライアント・ガンブルがラリー・キングにインタビューをしました。ラリー、もしあなたが一つ神様に質問をするならそれは何ですか。するとラリー・キングはこういうふうに言ったんですね。神様にこう聞きます。神様に本当に巫女がいたんですか。私はその答えを知っています。でも重要なのは、巫女がいたのか、その質問ではなくって、この質問なんです。神様が必ず一人一人に聞く質問です。あなたは私の巫女イエス・キリストとどういう関係を持ったか。歴史的な証拠はあるんです。歴史を見てみると、イエス様が実際にいた人物だということは証明されているんです。また私たちは今回パウロの足跡を追いましたけれども、サメリアに行こうと、エルサレムに行こうと、ベツレヘムに行こうと、イエス様はそこにいた、存在していたという証拠があるんです。これはクリスチャンじゃない人でも認めていることなんです。またパウロが書いた手紙がありますよね。フィリピンの手紙とかいろいろあるんですけれども、これは実はいろんな教会に 回して、そのそれぞれの教会で読まれていた手紙だったんです。だからもしそのイエス様について書かれた手紙がデタラメであったのならば、すぐにバレてしまうんです。でも人々はそれを読んで受け入れた。それはなぜかというと、それが真実だったからです。デタラメだったらすぐに分かってしまいますよね。例えば私が今 さっき私カリブの海賊があっちにいたよって、また火星人が来たよなんて言っても、この人デタラメ言ってるなってすぐ分かりますよね。でもこのパウロが書いた手紙が届いた時、人々はそれを読んで真実だと知ったんです。ある人が言いました。この地球にはきっと5050億人ほど人がいたとしよう。すると、でもその中の一握りしかこの世に影響を与えていない。そしてまたその中で一人際立って目立つ人がいる。その人はの言葉は分析され、吟味され、議論され、注目され、非難され、この人は本を書くことも曲を書くこともなかった。でも図書館はこのイエス・キリストについて本がたくさんあります。そしてまた数えきれないほどの曲がイエス様について書かれています。また正規の教育を受けなかったにもかかわらず、何千という学校がイエス・キリストの名にちなんで建てられています。そしてこれは私の個人的な意見ですけれども、イエス・キリストを知らない人は教養のある人とは言えないと私は思っています。イエス・キリストのミニストリーのはたったの3年半だったんです。素晴らしいですよね。これほどの影響力があったお方なんです。でもイエス様はもう知っていたんですね。すでにたくさんの人がイエス様のことを誤解するということ。だからこそ私たちは真実のイエス様を知る必要があります。スクリーンのところを読んでみたいと思います。人々は私の人の子を誰だと言っていますか。彼は言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。あなたは私を誰だと言いますか。まあ他のみんなはそういうふうに言っているかもしれない。でもあなたは私を誰だと言いますかと言った時に、ペテロが手を挙げたんですね。あなたは生ける神の御子キリストです。イエス様は言いました、ペテロ、いい答えだ。このキリストというのはメシアという意味ですね。イエスと神様は一つであるということなんです。ペテロ、素晴らしいことを言った。ペテロはいつも喋ってたんですね。きっと半分ポルトガル人だったと思うんですけど、もういつもペチャクチャペチャクチャ先走っていたんですけれども、まあ、これはもちろん私が思うことなんですけれども、もしペテロが現代の人だったら、きっと彼はラッパーだったと思うんですね。で、私一生懸命探したんです。これを証明しようと思って。で、ついにペテロが書いたラップを見つけたんですよ。ラップしてるので、ぜひ皆さん聞いてください。私たちに語りかけていると思います。では聞いてください。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです。誤解され、間違って伝えられ、間違って描かれ、金髪ブルーアイズ、そんなこと絶対ない、ない、主と呼ぶ者もいるけれども、宗教的な人々には非難され、預言者と呼ぶ者、救い主と呼ぶ者、自分の利益のために主と呼ぶ者もいる、ただの男という人もいる、 神の御子という人もいる、罪なき人という人もいる、罪人という人もいる、詐欺師と食事をすると聞いたことがある。一体どんなリーダーがそんなことをするって？あなたはでも誰だと思う？キリストは誰？人？それとも神の御子？先生、頭おかしいんじゃないのって思ってるかもしれないですけど、イエス様がどういうお方か知るのはすごく大切なことです。それはなぜかというと、イエス様を知ることによって神様を知ることができるからなんです。では読んでください。イエスは彼に言われた。こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。イエス様はこういうふうに言ってるんです。私が神様を表します。それはなぜかというと、私と父は一つだからです。神様のすべてが人間の体になった、それがイエス・キリストなんです。だからイエス様を知ることによって神様を知ることができるんです。イエス様というのは見えない神が目に見えるものになったということですね。イエス・キリストを知らなければ神様を知ることもできないんです。イエス様を取り除いてしまうと、神様を理解することができなくなってしまいます。私を見た者は父を見たのです。まずそれを理解する必要があります。じゃあそれをどうやったらいいのか。イエス様が宮にいた時、彼がまだ12歳だった時ですね。そして彼はこの超人たちの周りに座って、12歳なんですけれども、その周りの人たちはイエス様が言うことについても驚いたと書いてあるんですね。誰だこの小僧は。そして聞いたのかもしれません。ちょっとそこの坊主、一体いくつだ。するとイエス様はこういうふうに言うんですね。まあ母側では私は12歳です。でも父側では私は母より年上で、父と同じ年なんです。ん？母側では私はお腹が空きます。でも父側では私は命のパンです。母側では私は喉が渇きます。でも父側では、でも私は命の泉、水です。母側では家もないものですけれども、頭を休める場もない。でも父側では私は千の丘の拡築を持っている。母側では私はラザラスという友達のために涙をする。でも父側では私はそのラザラスを生き返らせる。母側では私は裸にされ十字架につけられる。でも父側では私は御使いの軍を呼ぶ。母側では私は血を流し、父側ではその血が人をあがなう。イエス・キリストに感謝ですね。周りの人は言葉を失ったと思います。すべてがイエス様のうちにあるんです。 だから時間をかけてイエス様を知る必要があるんです。コロサイ書2章、キリストのうちにこそ神の満ち満ちにご性質が形を持って宿っていますと書いてあります。じゃあ神様をどうやって知ったらいいのか。宗教を通してではありません。儀式を通してではありません。それはどうやって知るのか。イエス・キリストを通してです。どうやってイエス・キリストを知るのですか。それは1番目に書いてください。人ではなく神様の言葉でイエス様を測る。周りの人はイエス様こういう人だ、ああいう人だと言うでしょう。政府は何が正しい、何が正しくない言うでしょう。神様は甘やかす人だ、神様は戦争を好む人だ、そういう人もいるかもしれません。でも人が言う言葉ではなくて神様の言葉、それを見て知ってください。間違ったふうに神様を知って、そうすることによって人々は自分がやっていることを正しいと思ってしまうんですね。例えばナチスですけれども、彼らは実は自分たちはいいことをしていると思っていたんです。ユダヤ人がイエス様を十字架につけた。また十字架、聖書にはこう書いてあるんですね。彼らの血は私たちや私たちのこの上にかかる、こう書いてあるから、ユダヤ人を殺すことによって彼らはこの世にとっていいことをしている、イエス様を殺した人たちを殺してそれはいいことなんだ、そういうふうに思っていたんですね。そしてユダヤ人をもう数えきれないほど苦しめて殺していたんですけれども、それだけではなくてどうせ殺すならといって、こういろんな医学の研究を彼らにしたんですね。人間の皮膚は何かに使えるだろうかという、すごくもう本当に今でいう拷問ですけれども、それを医学の研究といってしていたんです。でも彼らはそれをすべて正しいと思っていた。それはなぜかというと、間違ったふうに神様を自分が知っていると思っていたからなんですね。その神様を知っていると思っていた、でもそれは間違っていたからなんです。定義が間違っていたからなんです。だから正しい言葉を、御言葉を知る必要があります。バリアというところがあるんですね。このベレアというところはパウロが言ったところの一つなんですけれども、彼はこういうふうに言っているんです。次のところを読んでみましょう。使徒の17章です。ここのユダヤ人ベレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。誰かが聖書について何か言うと、自分たちで聖書を調べて確かめたんです。どれだけ頻繁に、それは毎日やっていた。誰が何と言おうと聖書に戻って調べたんです。聖書に書いてあることと一致しているか、私たちもこのベラ人のように聖書に戻って確かめる必要があります。だからこそデボーションとジャーナルを毎日続ける必要があるんです。ポイントのところに書いてください。デボーションとジャーナルを毎日続ける。それが正しいのか間違っているのか、間違って知ってしまうと全てがほどけてしまいます。 それをまた正しくするために、正すためには何十年とかかってしまうかもしれません。ですから私たちもベレア人のようになりましょう。日々デボーションをやりましょう。私が願っていることは、私が亡くなってこうニューホープからいなくなったときに、これを私は望んでいるんです。この教会の人々がそれぞれ自分で御言葉によって満たされることができるということです。与えられるのを待つのではなくて、自分にやるということ、自分でやるということです。聖霊様によって学ぶということです。聖霊様がイエス様を表してくださいます。それを教わうということ。私たちは体を満たす、食欲を満たすというのはすごく得意なんですよね。お腹が空いたらご飯を食べる。実は今早食いというのがすごく流行っているんです。早食いの競争をするんですね。ニューヨークに行くと、このジョイ・チェスナットという人がいるんですけれども、彼は世界記録を持っていて、10分間でなんとホットドッグを68個食べることができるんです。68個ですよ。あのバンズのパンもついたまま88個、気持ち悪いですよね。でもすごくお金になるんですよ。賞金もすごいんですよ。そしていろんなスポンサーがつくんですよ。またさらには早食い協会、また国際早食い連盟というのがあるぐらいなんですよ。そしてまあそのスポンサーというのはもちろん、まあ、胃薬の会社だと思うんですけれども、すごいと思いませんか？私たちクリスチャンは早食いではなくって、霊的に早食いをすることを学ばなければいけないと思います。霊的に私たちは肥満でなければいけないと思います。どういう意味ですか？このファット、 FAT というのがありますけれども、ファットというのが大切なんですよ皆さん。どういう意味かというと、faithful、 忠実さ、 available、 影響されやすさ、そして teachable、 教えやすさ、そういう心を持ってください。デボーションをする中でそういう心を持ってください。そしてデボーションの中で、まずする前に祈ってください。そしてイエス様がご自身を表してくださるようにお祈りしてください。2番目に書いてください。ご自身を表してくださるようイエス様に願う。ヨハネの7章、誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。従順な心を保つように心がけてください。次のポイントですね。従順な心を保つように心がける。そうすることによって神様は必ず表してくださいます、ご自身を。ヨハネの14:21を読みましょう。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。私の戒めを保ち、守る人
私の戒めを保ち、曲を作る人、私の戒めを保ち、それを額に飾る人じゃないですよね。私の戒めを保ち、私を愛する人と書いてあります。それを守る人です。そういう人が私のことを愛している。そしてそういう人は私に父によって愛される。それはなぜかというと、私もその人を愛し、私自身を表すから。神様があなたのご計画、あなたのために用意してくださっているご計画を表してくださいます。あなたをどういうために作ってくださったのか表してくださいます。それを見たときに、神様からの啓示は従う者にだけ与えられる。次のポイントです。神様からの啓示は従う者だけに与えられる。神様と共に歩みたいと思うようになる。イエス様は救い主です。そしてまた癒し主です。助言者、洗礼主、また友です。また私が迷った時には指導者になってくれます。そして間違いを犯した時、許してくださいます。また落ち込んでいる時には励ましてくださいます。私の王なんです。またそれだけではないんです。時には刺激を与えて、また元気づけることもあります。またチャレンジすることもあります。あなたのことを応援し、またあなたのことを守る、あなたのことを強め、あなたのことを最後には褒めてくださる神様です。真実のイエス・キリストを知ったとき、私たちは変わるんです。じゃあなんで聖書にはあれをやっちゃいけないとか、これをやっちゃいけない、そう書いてあるんですか。でもイエス・キリストを知ったときに、それが理解できるようになってくるんですね。このエレクトロニック、ハイテクの機械を作るときというのは、すごく小さい小さいパーツがいっぱいあるんですね。でそれを、作っている工場などに行くと、スモックを身につけてマスクをしているんですね。でこのヘアネットを皆さんつけているんですけども、それはなぜかというと、すごく細かいこのパーツに、何か例えばホコリだったり土などが入ってしまうと、それは壊れてしまうから、そして正しく動かなくなってしまうからなんです。だからこそ気を使って、汚れないようにするんですね。清潔さを保つんです。それと同じように、私たちが作られた時、私たちも清いものとして作られたんです。罪の中では私たちはうまくやっていけないんです。家庭が壊れてしまう。でも神様は私たちをそういうふうに作られたわけではないんです。デザイン、作られた通りに生きるためにはどうしたらいいのか、その神様がデザインして してくださった生き方、罪を犯したとき、そこからそれてしまいます。私は罪を犯したからあなたは裁くんですか。そうではないんですね。私たちは罪を犯すから裁かれるのではなくて、罪によって裁かれるんです。
私たちは悔い改めた時に罪は許されます。でも解決していない罪はそのまんまなんですね。なんだ神様、あなたは人を地獄に送るんですか、どういう方がそんなことをするんだ。でも神様は人間のために地獄を作ったんではなくて、サタンのために作ったんです。人間のためには神様は天国を用意してくださっているんです。私の父の家には住まいがたくさんあります、そう書いてあります。天国を否定するというのはすごく実は難しいことなんです。イエス様を正しく知ることによって自分がデザインされた通りに生きることができるんです。神様があなたのことを癒して、あなたのことを励まして、あなたのことを力づけて勇気づけてくださる。知れば知るほど自分自身も知ることができるんです。それはなぜかというと、私たちはみんな神様に似たものとして作られたからです。イエス様がご自身を表してくださる。イエス様なしで神様を知ろうとすると、それはただ宗教的になってしまうんですね。イエス様を知ることによって新しい考え方、新しい視点が与えられるんです。どんなに教会に来てもイエス様が心の中に宿っていなければ何も変わらないんです。それはすごく危険なことなんです。イエス様というのは哲学ではなくって人物なんです。だからこそ個人的な関係を持つ必要があるんです。それにもかかわらずイエス様にノーという人はたくさんいるんです。それはなぜかというと、必ず誰もが答えなければいけないからなんです。イエス様は真実の方か、そうではないか、本当か本当じゃないのか、イエスかノーか、みんな決めなければいけないんです。決断しなければいけないんです。ある時パリサイ人たちがイエス様のところに行って、イエス様が宮にいる時に言ったんですね。あなたにどんな権威があるんですか、誰があなたにその権威を与えたんですか、どこから私の権威が来たかと聞くんですか。いいですよ、教えてあげましょう。でもその前にまず私もあなた方に質問をさせてください。質問をしますのでそれに答えてください。そしてそれに答えてもらったら私もあなたの質問に答えましょう。ヨハネ、バプテスマのヨハネがいますよね。彼のバプテスマというのは一体どこから来ているんですか。たくさんの人が彼のところに行ってバプテスマを受けています。このバプテス、このヨハネのミニストリーというのはどこから来たものなんですか、天からですか、それとも人からですか。するとパリサイ人たちは集まって相談し始めたんですね。まあでもバプテスマのヨハネが天からだというと、じゃあなんで私たちもバプテスマを受けなかったのか、なんで信じなかったのかと言われるだろう。だから天からだとは言えない。でも人からだと言ったら、たくさんの人が信じているのに周りの人から非難を浴びてしまう。だからそれも言えない。だから天からだとも人からだとも言えない。どうしたらいいんだ。じゃあどうしたらいい、じゃあどうしたらいい。あ、わかった。じゃあわかんないって言おう。
いい考えだ。よし、わかりましたよ。何ですか？わかりません。真実は何か知っている。でもそれに答えない。それはなぜかというと、イエス様が私たちにご自身を表してくださるとき、私たちはそれを真実だと受け止めなければいけないんです。どういうことかというと、もし何かを知っていてそれが真実だと分かっている、なのにそれに従わなければ、神様はそれ以上の真実を私たちに表すはずがないですよね。決めたくないから、決断したくないから、真ん中で曖昧なままいよう。でもそうではいけないんです。3番目の下のとこ箇所を読んでみたいと思います。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。これを言い換えれば、もしもすべて、もしもすでに私たちが知っている真理に従うことができなければ、どうして神様はそれ以上の真理を私たちに表すことがあるか。ないですよね。従った時点でもっと与えてくださるんです。それ以上の真理を表してくださるんです。だから従うことです。だからこそイエス様に答えてください。3番目です。イエス様に答えよう。まあ教会には来てるけど、イエス様に対してまだ決断をしていない、決めてない。でも私ってそんなに悪い人間じゃないですよ。だからなんで地獄に行かなきゃいけないんですか。私いい人です。次の第二コリント読んでみましょう。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。自分たちの間で比較し合っても間違ってるんですよ。この人の方が私よりは悪い人だから、ひどい人だから、悪いことをしているから、私はだから大丈夫だ、そうやって言って自分たちの間で比較し合ってもダメなんです。ナチスじゃないんだから別にいいじゃん。でもそれは間違っているんです。人々ではなくってキリストと比べてください。テロリストや犯罪者に比べたらよっぽどいい、そうではなくて、自分とイエス・キリストを比べたときに、その距離というのは自分とイエス・キリスト、それか自分とナチス、どちらの方が距離感があるか、それはもちろんイエス様と比べた時ですよね。私たちは自分自身が思っているよりもナチスに近いのかもしれません。同じ血肉の人間です。だからこそ私たちは自分たちで比べ合ったり比較し合ったりしてはいけません。イエス様と自分を比べたときに私たちは気づくはずです。私たちは救い主が必要だということ、イエス・キリストの許しが必要だということ、その時初めてそれが与えられるんです。誰の助けも必要ない、そう言っていては許されないです。イエス様を知ってイエス様の許しを受け入れてください。あなたの人生は変わります。
イエスというたった一人の人生によって大勢の人生が変わりました。次のビデオを見ていただきたいと思います。イエス・キリストの人生。まずでもその前に最後のスクリーンの箇所を読みたいと思います。この書には書かれていないが、まだ他に多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためです。今日一日中話し続けられるぐらいイエス様について語られますけれども、たくさんの奇跡があります。でも例えばなんで聖書には恐竜のこととかが書いてないんですか？なんでカーボンの記録とか宇宙人のこととか、なんでそういうことが聖書に書いてないんですか？そう尋ねる人がいるかもしれません。でも全てが書かれていればどれだけ分厚い本になると思いますか？フォークリフトで持ち上げなければいけないほどの本になります。聖書に書かれていることがあれば、私たちはイエス・キリストが主であり私たちの救い主であるということを信じることができる。それを信じるために十分なものだけが聖書の中に入っているんです。神様がこの世をどう創造したのか本当に知りたいならば、それは天国に行った時にきっとビデオを見せてくれると思いますよ。映画館で、天国の映画館でその映画を見ることができると思います。見せてくださると思います。でもイエス様を知らなければその映画館に行くことができないですよね。イエス・キリストを信じるために必要なものだけが書かれている。それで十分なんです。ビデオを見てください。名もなき町に平凡な女のもとにイエスは生まれた。そしてまた違う名もなき町で育ち、30まで大工として働いた。その後3年間伝道した。家庭を持たず、家も建てず、都会を訪れることもなく、本を書くこともなく、一般に見て偉大だと思われるようなことは何もしなかった。世論はイエスに敵し、友も去っていった。敵に手渡され、裁判にかけられた。そして犯罪人を両側に十字架につけられた。イエスが死んでいく中、実行者たちはくじを引いてイエスのたった一つの所有物を分けた。そしてイエスの体は墓に納められた。それから19世紀が経ち、イエスは人類の中心物となった。この世の軍隊、海軍、議会、王国、すべてを一つにしても、イエスほど人々に影響を与えた人はいない。イエス様に感謝ですね。皆さん立ってください。イエス様に答えていない方、ぜひ
今日答えてください。永遠の決断になります。神様が人々を創造したとき、神様に似たものとして作られたんです。神様は天国を人々のために作ったんです。永遠に生きるためにです。私たちが正しい決断をすることができるように十分なものを与えてくださっています。心を頑なにせず開いてください。でも決められない、デタラメではないと分かっているからノーとは言えない、曖昧のままではいたくない、そう言って心を開いたとき、イエス様が心の中に入ってきてくださいます。そして考え方、見方を変えてくださいます。内側から変えていってくださるんです。この瞬間は重要です。イエス・キリストを受け入れることによって内側から変わって、少しずつイエス・キリストを知っていくことができます。イエス・キリストを知るに一生かかるかもしれません。でもそれは素晴らしい道のりだと思います。頭を垂れてください。今あなたがイエス・キリストを受け入れたい、神様の許しが必要です。神様の導きと知恵が必要です。イエス様、私の友になってほしい、学びたいことがたくさんある、また私は贖わなければいけない、救い主が必要だ、あまりよく従わないことがあるかもしれない、でも従いたいと思っています。イエス様、あなたにイエスと言いたい、それが今日あなたならばイエス様にそれを示してください。まだイエス様にイエスと言ったことがない人、今日イエスと言ってこの招待状を受け取ってください。手を挙げてください。後ろのあなた、手を挙げてください。手を下ろして結構です。今日初めてイエスキリストを受け入れたあなた、ぜひ、ジャパミニテーブルに来てイエスパケットというのを受け取ってください。その中にはイエスキリストとの歩みの中での、手助けになる資料が入っています。またこのお祈りを一緒にしたいと思います。私の後について言ってください。天のお父様、イエスキリストを感謝します。あなたが来てくださったことを感謝します。私の罪のために亡くなってくださったことを感謝します。私があなたとの永遠の命を得るために、私を変えてください。私をあなたが望んでいるものへと変えてください。そして今これを言います。周りの人が聞こえるように、私自身が聞こえるように、あなたが聞こえるように、そしてサタンが聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。私は彼に属します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。主よ、これが私たちの心からの祈りです。私たちの救い主であること、私たちの主であることを、私たちの友であることを心から感謝します。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。感謝の拍手をしてください。